理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第39回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのですね、前回ちょっとご報告してた桜の話なんですけど、
そういえば桜の前線が北海道端っこまで行ったっていう話ですね。そうそうそう、
前回配信のね次の日かな、咲きまして、
お素晴らしい、
やっと咲いたんですけど、そのね何日か後から今度ね数日間にわたって大風が吹きまして、
お
あっという間に散ってしまいました。
それは残念。
もうなんかね、虫も花に寄りつく暇がなかった感じですね、本当に。
でも今年はあれですよね、こう東京とかね一番早いところはすごく早くて、
はいはいはいはい、
で北海道みたいな遅いところはすごく遅かったんで、桜の時期が長かったんですよね多分。
全体的な時間としては長いかもしれないですね、
うん、だって4月はまるまる咲いていて、
うんうんうん、
5月の中旬から下旬まで咲いたわけでしょ。
そうですね、こっちは本当にかなり遅かったので、うん、もう6月入って夏至になるっちゅうのにもうすぐそんな状態でしたけれども。
そうですか。なんか東京の方は梅雨に入ったんですが、
あ、そのようですね。
梅雨に入ったんですが、
はいはいはい、
梅雨に入った翌日は結構晴れるよねとか言いながらずっと降ってない。
空梅雨ですか、まだ。
今のところ空梅雨ですね。なんか水が心配なのかもしれないですけど。
はあ、結構暑いって話を聞いたんですけど、
気温は上がってます。カラッとしてるのでまだなんていうのかな、こう蒸し暑くて死んじゃうみたいな感じはないんですけど、
はいはいはい、
とりあえず気温は上がってますね。
なるほどね、
はい、
なんかね北海道の話恐縮ですけど今日も火焚いてましたから、
うん、
じゃあまだちょっと寒いですね。
そういえばですね、
はいはいはい、
この収録をしている前の週末に実家に行きまして。
お実家。
そうなんですよ、群馬県の実家なんですけど。
はいはいはい。
実家がですね、明治頃に作った蔵がありまして。
明治の蔵ですか。
そう、土蔵ね。
あら、なんか楽しそうですね。
で、その中のものをまあ整理するというか捨てちゃうというか、
お
うっていうのがあるので、お前のものもあるから必要なものがあったら取ってけみたいな感じでですね、行ってきたんですよ。
すごい古いものとかたくさんあるわけですよね。
まあ、古いものもあったし、私が持っていったというか家に置いてきた古い本とかね教科書的なものとかもあったんですけど。
あ、子供の頃の本とかね。
そうそうそう、あ、まあ、子供の頃の本はね、もう私が、家を出てくる頃にすでになかったんじゃないかと思うんだけど。
はいはいはい。
本宮さん知ってるかどうかわかんないですけど、ベーシックンの漫画とかね。
ベーシックンったら何でしたっけ。
アスキーとログインですよ。
ああ、僕ねそっちあんまり読んでなかったかもしれないですね。
そうか、とかが出てきたり。
僕マイコンベーシックマガジン派だったので、
はいはい、で他にもですね、私のものじゃないのが結構入っていて、
はいはいはい、
で古いものだとなんか明治の初め頃の本とかが入ってたのがあってですね。
明治ったらなんか吉田さんのおじいさんの上ぐらいとかですかね。
そうなんですよ、おじいさんのおじいさんぐらいの人が多分買ったんじゃないかと思うんですけど、その中にですね福沢諭吉が書いた、怪歴弁っていうのがあって、暦を改めるって書くんですね。
じゃあ太陰暦と太陽暦のやつですかね。
そうですそうです。あの明治5年の年末から、明治6年になるときに、
うんうん、
日本は太陰暦をやめて太陽暦にしたんですよ。
はあ、
西洋と合わせるっていう話で。
はいはいはいはい。
でそれについてこう福沢諭吉がこれこういう意味でこういう意義があってって話をしてるんですけど。
なるほどなるほど。
っていう本とかが見つかったりして、お太陰暦と太陽暦の切り替えた時の話やとか思ってね。
へえ、なんか そういうのがあるのがすごいですね。
多分なんですけど、
はいはい、
ご先祖様は寺子屋の先生をしてたらしく。
なるほど、
はい、
そしたらこういうのはそういう本があってもおかしくないな。
それであったんじゃないかと思うんですけどね。
へえ、なんかちょっと読んでみたい気もするけどきっと読めないだろうな僕ら。
読むのは一応ですね、あの漢字かなまじりなので、
ははは、
あの漢文とは違うんですけど、
ちょっと昔のなんとかタルとか、
そうそうそうそう、そんな感じですよね。あとはちょっとニーとかノーとかナーとかがグニョグニョっとした、
あ昔のね。
で明治の頭にこう西洋の暦に合わせるために、
はいはい、
太陰暦をやめて太陽暦にしたんですが、
うん、
さっきも言った通り明治5年12月3日を明治6年1月1日にしちゃったのね。
あ、いきなりゴロンと変わっちゃうわけですね。
そうなんです。だから明治5年は12月がほぼないわけです。
あ、そうかそうかそうか、そうですよね、
うん、でこれはですね、政府が12月の給料を渡したくなかったっていう説が結構あってですね
なるほど、
うん、
それはなんか損した気分になりますね。
そうなんです。で
働いてる人はね。
実は明治5年はうるう月があって、
あ、なるほど、
普通に行くと13ヶ月あったと、
うん、太陰暦だとそうですね、うるう月だとね、
そういう年があるんですよ。
はあ、
そんなのもあって政府では財政ね、年度で財政切ってるから13ヶ月あって月給で払ってると 8% ぐらい余分に払わなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
そう、それを防ぐために12月はバッサリ切って、うん、すぐ始めるすぐ始めるって言って1月1日にしたという話もあるぐらい。
これは当時の働いてる方はもう大ブーイングでしたでしょうね。
大ブーイングだったし、あとは何、地方までちゃんとそれが行き渡ったんだろうかと思いますよね。
ああ、そうですよね、当時ね、電話とかそういうのないですしね。
準備期間だったかどうか分かんないですけど、
みたいな。だからまあ暦が変わるっていうのは大混乱ですよね、きっと。
大混乱だと思いますよ。
ねえ、よくこんな大事業をよくやりましたね、今思えばね。
うん、まあ正直だから江戸時代は曜日もないじゃないですか。
うんうん、あ、そうか。
そうだから休みはないんですよ。
当時江戸時代はどういう感じだったんですかね、お休みっていうのは。
だからずっと営業日ですよ。
疲れたら今日閉めるみたいな感じなんですかね。
ただ一日の勤務時間多分短くて、
うん、
要は就業後遊びに行けるような仕事の仕方だったはずですよ。
なるほどなるほど、
うん、
じゃあこの明治に入ってから日曜日はお休みとか。
そうそうそうそう、それがだからこの改暦弁にはそれも載ってたりして、日曜日とは休むもんだみたいな。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから江戸時代盆と正月が一緒に来たよっていう話するじゃないですか。
ああ、よく言いますよね。
でだから1年の中でお盆とお正月だけ休みだった。
あ、そっか。いや、昔の人は大変だ。
そうそうそう、
なるほどね。
でも結構落語とか聞いてるといい加減じゃないですか。じゃあ今日は花見に行こうとか。
意外にみんなね、あのアクセク働いてるような感じもしないですよね。
そうなんですよ。だからそう、休みがない代わりに、うん、こう毎日働けるぐらいの仕事量だったんじゃないかなと。
なるほど、逆にね、
うん、
あ、いや、考え方ですよね。その方が意外にのどかないい暮らしだったのかもしれないですし、の
んびりと、ね、お正月とお盆には実家に帰ったり、
うんうんうん、
まとまったお休みが。
そうですね。
そうそうそうそう、
こう月火水木なんていうのもこれ西洋的な考えですもんね。
まさにそうです
ですね。
そうなんですよ。
なるほどな。
なんで月火水木金土日の順番かって話はまた今度。
あ、そうですね、
うん、先生術の流れなんですけど ね、
もう全部この星の名前ですもんね、
うん、そう、これ福沢諭吉がつけたのではないと思うんですよ、月火水木金土日は。多分中国で前から言われていたまさに西洋の星の名前を、うんうん、漢字に直した感じなんじゃないかなと思っています。
なるほど。なんかこうね、暦というとなんかこう日々の生活と星がすごく密接に結びついてることなので、
うん、
なんか楽しいですね、こういう話はね。
そうです。だからこの時に多分時計、
うんうん、
もう何時とか犬の刻とか
はい、
あれが1日24時間に変えたのもこのくらいの時代なんじゃないかと思うんですよね。
あ、なるほどね。あ、昔の江戸時代の時間はね、
9つ7、あ、8つ7つ、
そうですね、
6つみたいな。
以前やりましたね。
そうそうそう、
そう
でもだから西洋化、
西洋化ですね、本当に
欧米化したわけですよ
そう、明治この時代ですね、やっぱりね。
多分ね、単位はあの借款法、
うん、
まあ、随分遅れて入ったと思うんですけど、
うんうん、
カレンダーは早めに入ったんですね。
なるほど。
そうそう、そんなことを思う週末でございました。
なんかあの持って帰ってきたものは結構多かったんですか、そしたら。
そんなないです。その古いやつは捨てない方がいいよって言って帰ってきて、
あ、置きっぱなし。
そうで、自分のものも中学校の時の、卒業アルバム、アルバムとか、
はいはいはい、
あとは多分ベーシックの本とかですね。
ベーシックの本意外に価値出るかもしれないですよ。
分かんないですけどね。
うんうん、
一応初版のはずですよ。
あ、なるほど。
ちょっと汚いんですけどね。
古い本とかね、僕もね結構ね好きなんで、うん、なんかねちょっとコレクターズアイテムとしてちょっと面白いなと
ね、
そんな気がしますけれども、はいはいはい、今回のね本編のお話ちょっとしますね。
はい、
ですね、ちょっともう初夏に近くなってきたんですけれども、久しぶりに星座のご紹介をしようかと思っております。ちょっと遅い春の星座のご案内です。
あ、わかりました。なんかもう夏至ですからね。
そうですね、
はい
はい。前回春の星座をご紹介したのがですね、
はい、
第11回、去年の、ね、4月21日の配信分なんですけれども、僕ねちょっと何話したかちょっと確認するのにねおさらいで聞いてみました。
うん、
はい。でね、まあ春の星座をねご紹介してたんですけれども、まあ大体被る部分もちょっとあるんですけれども、でもその時はね4月なんで、今回6月ですからね、ちょっとね夏の星座も少し見えてきちゃってる部分もございます。
見えてきちゃってるわけですね。
見えてきちゃってますけれどもね、
はい、
まあ、基本的にまだね夜の8時9時は春の星座なので、
うん
うん、ちょっとおさらいも含めて多少ご紹介していこうかなと思っております。
わかりました。
まず春の星座一番わかりやすいのは、前回もねこれこっから言ったと思うんですけど、
うん、
まず獅子座。
おお、獅子座ね。
これはねわかりやすいと思うんです。南の空で今時間だとですね、今時期だともうちょっと8時ぐらいだと、ね、ちょっと西に傾き
て、
そうですね、うん、少し下がってきてますけど、形としてはほら獅子座ってすごく動物の獅子の形をちょっとね想像しやすい星座ではあるので、
もう西に傾いてる時って、
うん、
頭はどっち側になるんでしたっけ。
頭はね西向いてます。
頭は西向いてる。
西向きで、尻尾が東、
うんうん、
なんですけどね、大体この頭の部分がちょっとこうハテナマークをね反対にしたような獅子の大釜っていう部分があるんですけど、
うん
うん、うんうん、まあそれが特徴で、獅子座で一番明るい星が青白い星でね、レグルスっていう星がありまして、
はい、
うん、これは非常に明るい星なので分かりやすいと思うんです。
それが前足のあたりにあって、
そうですね、前足の付け根の部分なんですけど、
はい、で、上の方って言うと変だな、上の方にハテナの逆向きに顔があって、
そうですね、
顔は右向いてるというか、はいはい、西の空にある時には沈んでいく方向を向いてる感じかな。
でちょうどね頭と反対側にもね少し明るい星が1個あって、はい、尻尾の部分なんですけど、
はい、
デネボラっていうね星があります。
それは尻尾の、
そうですね、ね、デネボラっていうのもね尻尾って意味だったはずなんですね、うん、確かね、
デネブーっていうのもあったりするもんね、
う
ん、
そうそうそう、それ系ですね、う
ん、でこれはもう夏になるとだんだん沈んでいく方向にあって、
そうですね、もうだんだん西に沈んでいっちゃってっていう感じなんです
けど、夜8時ぐらいだと、西の空で少し軽く見上げたあたりにあると。
うん、そうですね、
はい
はい。それでそれの獅子座のすぐ東にあるのが乙女座、
はい、
うん、これも前回もご紹介してるんですけれども、うん、まあ、ちょっと乙女の形を想像しにくい、それでも一応ね横向き、また獅子座と同じ向きで横になってる乙女の形らしいんですけれども、
はい、今夜8時だと、うん、横向きで右側が頭で左側が足と。
そうですね、
うん、
ほとんど形はね分かりにくいので、一つだけ乙女座にはスピカという明るい星が1個あります、
はい、8時頃に真南に見える感じかな今は。
そうですね、真南のちょっと低いあたり、うん、それでそれよりもちょっと目立った明るい星ですぐ、スピカの東側に土星が1個ポツッとこうありますね。
今はそこにあるところですね、
うん、これね去年の第11回の時にご紹介した時は土星とスピカはもっと近くだったんですよ。
お
う、うん、でねちょうどね11回の時にもね同じような話をしてて、うん、来年の今頃土星がどの位置に移動しているかご紹介できるといいですねみたいな話をしてるんですよ。これ
ちょっと遅れましたが1ヶ月半ぐらい、はい、
無事1年経って番組も続いていてちょっと嬉しいというか配信というかその時もまだね番組が続いてるといいですねみたいな、ね、話してたから
10回ぐらいだとね。
そうですね、まだこうアップアップしてました。今もそうですけどとりあえずなんとか続いてますよと。
乙女座あたりにあるので、うん、初夏が見頃になってるわけですね土星。
そうですね、うん、これね土星ってね通算ねこれでね3年間乙女座にいたことになるんです。
はいはいはいはい。
土星はね太陽の周りを一周するのに約ね30年かかってるんですよ、
うん、
ということはこの星座の中も30年かかって、まあ要は行動っていう黄色い道ってね、
うん、
書くんですけど、そこのところをこう土星は30年かかって移動していくんですね、うん、
ちょっとだけ補足していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
土星は、地球よりも結構外側を回ってるわけですよね。
そうですね。
なので、太陽の周りを地球が、まあ、ちっちゃく回ってる姿を想像していただいて、
うん、
で、
うん、
その結構外側に土星がぐるぐる回ってて、その土星は30年で一周してると。
そうですね、太陽の周り
を。そう、うん、そうすると地球から土星を見てその、向こう側に見える星座、
うん、
っていうのは、まあ、土星が回っていく一周と、星座の中を回っていく一周は同じように見えて、星座と土星を重ねてみると、太陽系の平面ね、太陽系があって、はい、水金地火木ってこう並んでいる面に沿った、12個の星座の中を30年かけてぐるぐる回って、うん、たまに、地球が追い越したりしてちょっと戻るように見えるんだけど、大まか30年で一周するという感じの動きになってるんですよね。
そうですね。でやっとね乙女座のね今端っこの足ぐらいまで移動してきてて、うん、来年の今頃になると次はやっと隣の天秤座に移動します、う
ん、これね、うん、実は占星術では結構大事で、
はいはい、
こうどの惑星がどの星座の中に入ってるかっていうのが占いの肝になるので。
あ、なるほどね、
はい、土星が乙女座から天秤座に動くときには何々がどう変わるみたいなのが多分あるんでしょう、うん、
意味合い的に
あると思う。
占星術的な意味合いが変わってくるんでしょうね、きっとね。
そう思います、うん、
これ土星はね30年ですけど、木星は、まあ、大体12年ぐらいで回るので、
うんうん、
ほら星座はね行動は12星座じゃないですか、
はい、
だからまあ1年に1個ずつこう木星は星座を動いていくような感じなんですよね大体。
ざっとね、
まあ、そんなんで土星は今すごくとても見やすい時期なので、
うん、
まだまだ夏の間も見えますからね。
そうですね、うん、ちっちゃい望遠鏡とかでも土星見ると他の星と違った感じが分かるかと思うので、う
ん、ちょっといい望遠鏡だと輪っか見えますし。
そうですね、
お安い望遠鏡でもなんとなくあれ普通の星と違うぞっていうのは分かると思うので、
うんうん、
あとね次ご紹介するのが夏の大三角形とか冬の大三角形とかね、
うん、
季節ごとによく言う大三角があるじゃないですか。
あとは冬は六角形のダイヤモンド型だとかね。
そうですね、これね、
あります、あります。
ちゃんとね春もございまして、
はい
はい、まず春の大曲線っていうのがあります、
はい、なんか、はい、春は三角じゃないんですよね。
そうですね、春はね一番有名なのはこの春の大曲線といいまして、うん、北斗七星がすごく今空の高いところにありますから、
はい、
北斗七星をまず見つけて北斗七星の秘釈の反対側、手に持つ方ですね。
手に持つ方、はいはい、
取っ手の方からそれをずっと伸ばしていくと まず牛飼い座の明るい星アルクトゥールスというのにぶつかります。そこからさらにねちょっと曲がりつつ伸びていくと今ご説明した乙女座のスピカに当たります。
はい、
これでねちょっとねぐるっと回ってるような感じで春の大曲線と言われてます。これ
今の感じは夜8時の星座の感じでいくと、まあ、北側の北斗七星、
はい、ほぼ今真上ですね。そう8時だと、
絵から頭上を越えてどっちがなんだろうな、南東かな、
南東からそうです南ぐらいですね、
南東側にアルクトゥールスが上の方にあって、
うん、
そこから真南のスピカに伸びてる感じ。
そうですね、
はい、
なんとなくこうぐるっとこう曲線を描いてるような感じなんですけど、
あれですよね、北斗七星が綺麗に見えるときにはなんか北斗七星の並びからそのまま、曲がってグググググっていう、
そうですね、北斗七星の曲がりをそのまま伸ばしていくような感じですね、う
ん、はい、
うん、それでね乙女座まで来ましたよね、
スピカまで来ましたよ。
そうそう、明るい星はねここまでなんですけど、今年はさらにもうちょっと伸ばしてもう一つ新しい星座を覚えてもらいます。
お、
はい、ね今ご説明したアルクトゥールススピカ、この曲線を乙女座のスピカからさらに南に伸ばしていくと、
うん、
ちょっと形の歪んだ四角い星の並びがあるんですけれども、
お、
ちょっと暗めなんですけどね、小さくて、
うん、
はい、これがねカラス座っていう星座です。
お、
うん、ちょっと暗いですけど見えると思います。これは、
うん、スピカの8時ぐらいだとちょっと右側で下側かな、
ちょっと右下ぐらいですね、
うんうん
うん、だからまあちょっと南側が開けてるところだと見やすいと思うんですけれども、
はい、
うんうん、そのまま、今の曲線を伸ばしていくと、カラス座にぶつかります、
うん
うん、ここまでちょっと今回は見てみましょうと。
そうですよね、うん、星座早見とかをこう見ながらでも実際にこう、うん、星を探すときって明るい星を見つけてそこからの、まあ、相対的な向き、
うん、
星とか星座を探していくと思うの で、
そうです、ね、
春はこの春の大曲線を、目印にこう右左上下みたいに追っかけていけると分かりやすいんじゃないかなと。
これがねまず基本なんですけど、
はい、
春のね大三角っていうのもあるんですよ。
お、三角ありますか、
うん、今ね説明してきた星が出てくるんですけど、
うん、
まず今の牛飼い座のアルクトゥールスっていう星と、
はい、
乙女座のスピカ、
はい、
あと獅子座のさっきの尻尾の部分のデネボラ、
はいはいはいはい、
うん、これでねちょうどほら3つなんで三角になるんですよ。
お、
これがね春の大三角と言います。
乙女座の顔が入る三角なのかな。
そうですね、顔がちょうど収まってるぐらいかな、
うん、こっちから見ると乙女座の右手と顔が入ってる感じの三角が春の大三角と、
うん、そうですね。でねこれにねもう一個星を足すと、
うん、
ひし形っぽくなるんですけれども、
お、
今アルクトゥールスとスピカとデネボラで三角を作ったんですけど、
はい、
アルクトゥールスとデネボラ獅子座のねデネボラ、うん、この間のちょうど真ん中ずっと北斗七星の方に見ていくと、
うん、
ちょっとねあまり星がないところに一個だけねちょっとそんなに明るくないんですけど目立った星がポツッと一個あるんです、
はい、
これがね両剣座っていう星座のコルカロリっていう星なんですけど、
うーん、
うん、
両剣っていうのはあれですよね、あの
狩りをする犬ですね、
狩りをする犬の両剣、
そうですね、両剣、両剣座のコルカロリという星、
はい、
これを結ぶとちょうどねちょっとひし形というかそういう感じで線を結ぶことができまして、
うーん、
これをね春のダイヤモンドと言ったりもします。
言ったりもするわけですね。
あんまりねあんまり聞いたことないですけどとりあえずそういうふうには言うらしいです。
春のダイヤモンドといえばこの4つと。
そうですね、
はい、
アルクトゥールス、スピカ、デネボラ、コルカロリと、
はい、
そうですね。
両剣座はなんか名前は聞いたことあるんですけど、はい、あんまり真剣に見たことないんですよ、うんうんうん、
あのね星座が地味ですね
やっぱ暗めですか
暗めというかね、その今話したコロカロリと、うん、もう一個ぐらいの星でしか結ばさってないんですよね。線で結ぶというか、 あとはもうエリアのみの話ですね、この星座は。
なんかね、星座のなんていうんですか、絵が描いてあるタイプだと、
うん、
2匹の犬が並んで走ってるみたいな感じですけど、
そうですね。なんだけど、線で結んで想像するような星座ではないですね。
わかりました。
それでね、今ね、ちょうどこの春のダイヤモンドのこの土地の中の部分なんですけど、
うん、
ここにちょっと特徴的な部分なんです。
という
何かと言いますと、
おい、
ちょうどねここのエリアっていうのは私たちの銀河系、天の川銀河ですよね、
はい、
そこからかなりねこう外れた部分にあるので、ものすごく遠くの銀河がひしめいてるのが見えるんですね、ここ。
ああ、
うん、
銀河がたくさん観測されるエリアなんですね。
そうですね。でちょっとね、普通の双眼鏡とかだと見えにくいぐらいの遠い銀河なんですけれども、
うん、
2つぐらいこう大きい塊がありまして、乙女座銀河団っていうのがここに1個あります。
はい、
うん、これがですね、だいたい地球から6500万光年ぐらいのところにだいたい銀河が2000光ぐらいひしめいているところがありまして、望遠鏡なんかで見るとたくさんの銀河がすごいあるんですけどね、ちょうどね僕たちの銀河っていうのも結構グループがあるわけですよ。
はいはいはい、
うん、あのね、天の川銀河、僕たちのね、
自分たちがいる銀河ですね。
そうですね、うん、天の川銀河っていうのは、ね、ちょっとね固い名前ですけど、極部銀河群というグループになってます。
ん、
極部銀河群、
はあ、
うん、これね、どういう仲間がいるかというと、まずあのほらアンドロメダ銀河、
はい、
ね、あと南半球で見える大マゼラン
群。ああ、聞きますね。
そうですね、最近ほら何でしたっけ、宇宙戦艦ヤマトで、
お
これね、ちょっとタイムリーなお話ですけどね、こういうアンドロメダとマゼラン群を含めた、だいたいね他にもたくさんあるんですけど40個ぐらいの銀河の集まりで極部銀河群っていうのを作ってるんですけど、この極部銀河群は今ご説明した乙女座銀河団がもっと大きいグループになって乙女座超銀河団っていうのを作ってるんですけれども、
おなんとなくこう間に合わせっぽい名前ですね、超とか。
そうですねまあ近くにいるからグループに入れちゃいみたいな感じなんですけどね、はい、この乙女座超銀河団の端っこに私たちの極部銀河群があります。だからまあ、すごく大きい目で見ると、この乙女座銀河団と私たちのいる極部銀河群っていうのは一つのグループになってるんですね。
あ、
うんうん、
そういうことね。
そうですね、
ご近所さんだけどすぐ隣でもない感じの。
そうですね、遠い親戚とつながってますよ的な感じですかね、
うんうんうん、
それでね、このエリアにもう一つ髪の毛座銀河団というのがありまして。
出ました、もうね、髪の毛座とかやめてほしいんですけどね。
もうね、あの星座線がないというか
髪の毛ですよ、もう。
暗いとこ行くとねキラキラしてて、なんかなんとなくなんかあるぞっていうエリアなんですよ、ここね。
わかりました、なんとなくなんかあるぞってエリアですね。
そうですね、目で見てもなんかあるっていうのは、まあ、小さい星とかの集まりなんですけど、うん、この髪の毛座銀河団は肉眼じゃ見えないんですけどね、
うんうん
うん、これはね、あの今の、ね、話した乙女座銀河団よりももっともっと遠くにありまして、だいたいね3億光年先にあります。あ、
それは遠いですね、
うん、でここでねだいたいね1000個以上の銀河がまたひしめいてるんですけれども、
うん、
うんうん、そう。でこの髪の毛座銀河団っていうのもまた獅子座銀河団とかそういう違う銀河団と固まって髪の毛座超銀河団っていうのを作ってたりするんですけれども、
うん、
うんうん、まあ、そんな感じで、ここら辺はすごい遠くの銀河がたくさん見えるエリアであります。
わかりました。
そうですね、これね、もうすぐ行くとほら夏の星座が出てくるじゃないですか。
はいはい、出てきます、出てきます。
そうするともうね 私たちのこう天の川銀河の、まあ、天の川ですよね、
うん
うん、天の川が見えてくると、今度は遠くの銀河じゃなくて私たちの銀河系の中にあるいろんな星雲とかが見えてきます、
はい、
結構、うん、そうそうそうそう、
夏というとね、うん、やっぱ空気きれいなところに行くと天の川見えたりしますけど、うん、まだまだというかもうちょっと待ってかな、
もう少し、まああと一月ぐらい先ですけれどもね、
はい、
うんうん、そうすると今度夏の星座が見えてきて、夏は夏でいろんな星雲とかがね結構派手な時期ですので、
うん、
はい、まあ夏の、あれ、そういえば夏の星座って紹介しましたっけ、
夏の星座もやってないかもね、
そうかもしれないですよね、うん、最近こういうシリーズやってないから基本に戻ってちょっとやるのもいいかもしれないですけれども、そんな感じで今回は春の星座の復習をしてみましたので、はい、皆さんまあちょっとほら梅雨の時期ですよね、そっちね、
そうなんですよ、まあまあ晴れてはいるんですけど、
うんうんうん、
なかなか梅雨時だとね夜曇ったりするので、
なんとかチャンスを作って、
うん、
晴れた日は外に出て星を見てみてくださいと。
はい、
今回も何通かお便りいただいておりますので紹介していきたいと思います。吉安さん、今回よろしくお願いいたします。
わかりました、それでは1通目紹介したいと思います。
はい、
ラジオネーム虹色羊さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、こんばんは。先日配信された UFO の回、大変楽しく聞かせていただきました。 UFO にも歴史があるんですね。最近手に入れた組み立て望遠鏡では引き続き月や土星、スピカ、アンタレスなどを観測してみました。月は望遠鏡に iPhone を押し付けて写真撮影をしました。また土星もなんとなくですが球と輪っかがあるように見えましたよ。ところでこの土星、今一番見やすい時期とのこと、土星のお話も詳しく聞いてみたいなと思い立ちメールさせていただきました。これからも楽しい配信を期待していますということです。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
とりあえず土星の話をするとですね、
あ、はいはいはい、
さっきも本宮さんから話があったように、
うん、
見頃でございます。
そうですね、しばらくまあいい季節続きますね、
はい、スピカと並んでありますので、
うんうんうんうん、
ぜひ見てみてください。
最初の頃って結構こう惑星のを一つ取り上げて一回話してた感じとかありました
けど、ありました、
土星はまだでしたっけね。
土星はどうしたっけ、覚
えてないですか。木星はしょっぱなにやった気するんですけど、
うん、しますします。
土星はやってないのかな、
やってないかもしれないですね、
うん、
はい、
いいネタが浮かびましたね。
そうそう、で、うん、確か月の写真、
あ、そうそうそうそう、
送っていただいたんですよね。
そうですね、虹色羊さんが撮影された月の写真を送っていただきまして、
望遠鏡とか覗いて写真を撮るにはこう iPhone とかね携帯系のカメラの方が大きいカメラよりも楽ちんなので、
うんうん、
あの望遠鏡持ってる方とかは、
うんうん、
まあ、押し付けるのがどこまでこう揺れないか分かんないですけど、なるべく揺れないようにしてシャッターを切っていただけると月だったらね余裕で映りますので、明るいのは。
これねかなり綺麗に映ってるんですよね、本当に、はい、うん、見事なもんです。
はい、
それで月や土星、スピカ、アンタレスなどを観測してみましたって書いてあるので、
うん、
ここでちょっとね虹色羊さんに一つご提案なんですけれども、アンタレスを見たのであればその望遠鏡でアンタレスのすぐ近くにすごく綺麗なね球状星団が一つありますので、
うん、
これをぜひ見てみてください。アンタレスのですねすぐ東側にあるんですけど、東というかねもう双眼鏡だと覗いたら同一視野に入っちゃうぐらい近いんですけどね、
うーん、
M4 っていうね、球状星団です。これがね比較的見やすくてとっても綺麗なので、多分 虹色羊さんの望遠鏡でも見ることができるはずです。
あ、ちっちゃい望遠鏡でも見えると。
十分見えますね。双眼鏡でも綺麗に映るので、これねちょっとね見てみるといいと思います。すごい綺麗です。これは
M4 球状星団ですね。
そうですね、
はい、
これおすすめなのでぜひ見てみてください。
はい、
はい、どうも虹色羊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
次のメールご紹介します。
はい、
ケリーさんからいただきました。こんにちは。 UFO の回を聞きました。僕が UFO という言葉を覚えたのはピンクレディとカップ焼きそばだったと思います。その後は特撮ヒーローやアニメを通して知識を増やしていきました。僕が乗ってみたい宇宙の乗り物は銀河鉄道39ですね。メーテルが同行してくれたらさらに言うことなしですね。ではまたメールしますといただきました。ありがとうございます。
そうですね、ピンクレディですね、 UFO
ね。
あれカップ焼きそばはまだ売ってるんです
よね。 UFO あると思いますよ。
ああ、そうかそうか、
焼きそばんっていうのが CM 出てきたのは UFO だったかな。
あ、 UFO 戦隊焼きそばんでなかったです
か。そうそうそうそう、
そうですね、そうかそうか。北海道はね焼きそば弁当が主流なのでね。
まあ、その話は違う番組で
銀河鉄道39は吉田さん見てました？
見てましたね。
うん、
テレビシリーズ随分見ましたよ。
あのね、なんか再放送なんですけど朝やってたんですね、こっちでね。
へえ。
それを朝7時から見て、見終わって学校行くっていうのがずっと続いてましたけど、
結構なんていうのかな、明るい話ばっかではなくて、
うん、
教訓めいた話も多かったじゃないですか。
なんかねこう悲しく終わるお話もありましたよね、結構ね。
ありました、ありました。なんかそれ見てもう学校行くのどうかなって思いますけどね。
学校ではね結構話題にはなってなかったような気も、俺しか見てなかったのかな。うん、ねえ、最後これ機械の体を手に入れに行くんですよね、これね。
そうですよ、
銀河鉄道39に乗ってね。
はい、そうです。
まあちょっとね最後悲しい終わり方というか、うんうん、なんかエンディングを覚えてますけれどもね。
まあ、気になる方はぜひ次に見てみてください。DVD とか出てんのかな、よくわかんないんだけど。
どうすかね、なんかあの今だったらなんかネットかなんかで、あの有料のやつとかね、アニメ一定金額払ったら見放題とかありますもんね。
あります、あります。
今ほら宇宙戦艦ヤマトなんかやってますよね、新しく。
あ、そうですね、新しいシリーズやってますね。基本ストーリーは同じで。
あ、僕ねまだねちゃんと見てないんですけど、
お
キャラクターは今風なんですか？
キャラクター今風だし、ヤマトにあの女性の船員結構 いますよ。
もう結構話進みましたよね、そういえばね。
この前チェックしたのは反射衛星砲やって、
お
その後どうしたっけなみたいな。
ちょっとね今から見直すのもなと思って、録画しとけばよかったかななんて思うんですけど。
はい、
多分ねそのうちスカパーでやるので、その時まとめてみようかなと思ってますけれども。そうですね、どうもケリーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
それでは、今日ご紹介する最後のメールになります。イクラムさんからいただきました。こんばんは、イクラムです。 UFO の会話いろいろ懐かしくて楽しかったですね。子供の頃は怖いと思いながらでもテレビを見てしまったものです。今回の UFO 話は少し物足りないような気もしています。そこで提案なのですが、久しく更新のないそんな It R40 の番外編でもっと長く UFO ネタをやってみてはいかがでしょうか。IT ネタではありませんが、結構この年代はこういう話が好きなのではないかと思います。よろしければご検討くださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
UFO の話題難しいんですよね。
そうですね、
この番組でやるにはちょっとフィクション地味ていて、かとい
ってちょっとね、脱線話で前回はやりましたので、
ええ、
あまりね突っ込んでやると今度ちょっと何ですか、方向が変わってきてしまうのでね。
そうなんですよ、
うん、ということで、まあ R40 でやったらどうかというご提案なんでしょうけれども。
とりあえずなんかやんないといけないんじゃないかという話は、ね、折に触れ出ているので、
なんとかせねばいかんなとは思っておりますが、ね、終わったわけではないのでね。
そうですね、
このね、うん、UFO とかね、矢尾純一さんとかのお話僕大好きなので。 結構ね、うん、話せれば話せると思うんですけど、どっちかというと懐かしいねっていう話になっちゃうと思うんですけどね、
うんうん
うんうん、
まさに、
まあまあまあ、なんかね、そのうち R40 もね、なんとかしたいと思っておりますのでは
い、
気楽に、気楽じゃねえ、気長にお待ちください。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。はい、続きまして天文現象のご紹介を、吉谷さんの方からお願いいたします。
わかりました、今回配信6月6日から次の配信20日までの天文現象ですが、
はい、
派手なことはないので、さっきから言っている土星が見ごろ、
はい、
あとですね、水星が太陽から一番離れて見えます。なので、
はい、
夕方に、金星と水星が並んで見えるんじゃないかなと思いますので、水星もあんまり明るくはないんですが、うんうん、夕方だけしか見えないので、ちょっと西の空を見てみてください。
あ、なるほど、
はい、はい、あとですね、
うん、
20日までの天文現象とはちょっと違うんですが、
うんうん、
6月23日に満月になる月なんですけれども、今年の中では一番大きい満月になります。
あ、スーパームーンってやつですね。
そうです、そうです。で、
ほいほいほい、
地球から見てね、月っていうのは深円ではなくて楕円を描いてこう回っていて、
うんうん、
それがこう満月の時に近ければ大きい月に見えて、
うんうん、
満月の時に遠ければちっちゃい月に見えるというふうになっています。で、今年は6月23日の満月が一番大きい満月ですので、だんだんね、こう20日ぐらいだと月が膨らみかける頃だと思いますので、どんどん大きくなっていく月を見るといいんじゃないかななんて思っています。
あ、なるほど。満月で、大きいっていうことはすごくいつもよりも明るく感じるでしょうね、きっとね。
うん、明るいのもあると思いますよ。
うんうんうんうん、なるほど。
多分ですね、一番大きいのと小さいの、
うん、
だと直径で1割以上違って見えるんじゃないかな。
あ、それは結構違うかもしれないですね。
なので次の、うん、満月お楽しみにという感じですね。
なるほど、
はい、
僕ね、何年か前のそのすごく月が大きいですよって言われた時の満月に、
うん、
山に行ってですね、真っ暗の中で、月明かりで文庫本を読んでみましたよ。
月明かりだけでどこまで読めるか、
うん、結構目が慣れると読めるものですね。
そうですよね、月明かり明るいので、うん、満月の日って自分の影が分かるぐらい、
うん、そうそうそう、影もちゃんとね映るんですよ、足元にね。
多分なんだろう、三脚にカメラを置いて長時間露出すれば写真が撮れるぐらい明るいと思いますので。
あ、それでね、なんか月明かりで背景というか、まあ山を撮るのも面白いかもしれないですね、はい、
ちょっと月光浴も楽しんでみるといいかもしれないですね。
ああ、そうですね、
はい、
なるほどなるほど、わかりました。そんなエリカの時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にもそんないプロジェクトのほか、5番組の配信やリスナー交流を目的としたそんない友の会の登録ページなど盛りだくさんとなっております。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。それとですね、
はい、
そんないプロジェクトに新しい番組ができまして、
はい、
配信がスタートしております。
まだあの本ちゃん版は、見えないかな。
そんない美術の時間と、
理科に続いて美術ですね。
そんないプロジェクトはなんかそういう、こう教科書的な感じが多いんですかね。
なんとなくこう理科の何流れというかノリで作っちゃったんじゃないの。
そんな感じですかね。パーソナリティが我がそんないプロジェクトの女性チーム、酒井さんと下平さんのお二人がやられておりますので、
はい、
iTunes のポッドキャストのアートのジャンルの中にありますので、気に入ればご登録の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。結構ね、
うん、
こう美術とか美術館に見に行くって言ってもなかなかこう敷居が高い感じ、
うんうんうんうん、
とかどう見ていいか分かんないとかってあるじゃないですか。
そうですね、
うん、それをちょっとね、周辺の情報を解説することで楽しく見えたりとか、うん、興味が湧いてくれるといいかなという感じかなと思っております。
ちょっとね、そういう美術的なこともね、 分かってから見に行くとまた、ね、理解度が違うと思いますのでね、
うん
うん、そんな楽しいお話を酒井さんと下平さんお二人がご紹介してくれてる番組でございます、
はい、
次の配信が6月20日木曜日の予定でございます。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。